カラーです。天才ブースビカラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年5月6日日曜日午後6時32分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ岡でございますけれどもですね、ということで今日もお送りしていきますけれどもですね、なんか今日でカラーデイズさんポッドキャストエピソード500を迎えるそうです。今日でありがとうございますということで、まあ500ということで本当大台の数字になりました。ありがとうございますね、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、ただ、カラデスさん、まあ、古参リスナーの皆さんはご存知かもしれませんけども、別にこの番組500回目ではないっていうね、今日はね。今日が500回目っていうわけではないんです。はい。今日は何回目ですか？今日はですね、公開エピソードが、はい。今日607回目です。中途半端ですね。中途半端です。607回目だそうです。今日の配信は。通算607回目です。だから、カラーデイズポッドキャストのメイン配信サイトに、掲載されている投稿の数は607件あるんです。だから、500回目ではないんです。で、なんでこれ数違うのかっていうのはね、本当にいつも聞かれますけれども、まあ、カラーデイズの前身、カラーデイズハイスクールの、第1期っていうか、カラーデイズハイスクールあれか、ファーストエディションとかって言い方だったか。ファーストエディション、セカンドエディション、サードエディションまでの分の数がカウントされなくて、で、カラーデイズハイスクールフォースエディションの第4章からエピソードを1、2、3とかっていう風に数え始めてるん で、100回ぐらい数えられてないんですよね、エピソードなんとかの数にね。そうなんです。まあっていう大人の事情、全身のカラデズの全身の番組のカウントの数、からいくと、まあ今日は607回目なんですけども、はい、エピソード何がしで数え始めてからは今日が、ちょうどエピソード500ということで500回目でございます。ありがとうございます。まあ、500回目だからといってですね、別に何かやるっていうわけでは決してなくてですね、いつも通りなんでお送りします。はい。いうことでございますけれども、まあ、とはいえね、キリのいい数字ですね。はい。まあ、ただ、数字が綺麗ですね、ぐらいです。それ以上でもそれ以下でもないですけど。まあ、なんでそういう数え方をしたんだろうね、昔みたいなね。そういうまあ、後の祭りみたいな感じはありますけれども。はい。ということで、まあ、500、エピソード500を迎えましたけれども、今日も相変わらずいつも通りお送りしていきますよ。まあ、前回、まあ、連休最終日かな、にお送りしたカラーデイズポッドキャストでございますけれども。まあ、前回はね、なんか、札幌にいた時の、送迎会の時の話をねちょっとしましたけども、まあじゃあ今日はちょっとじゃあ東京に来てからの飲み会とかなんしますか。別に大した話はないですけど、ごめんなさいね、ごめんなさいね、もう大した話はないんです、残念ながらね。まあ東京に来てからもまあね歓迎会をやっていただきまして、2回ぐらいかな、やりましたね。2回ぐらいやって、1回が本当に僕の歓迎会みたいなので、 やって、はね、勤務先というか、今はまあ、常駐させていただいているお仕事先の、まあ、ビルの、もう隣ぐらいにあるようなところの、居酒屋さんではないです。なんかすごいオシャンティーなお店でしたね。どこだっけな、なんかね、結構イタリアンとかやってるようなお店で、そう。なんかでも、基本あんまり居酒屋とかね、連れてかれないですよ、こっち行ったら。それはちょっと語弊あるね。普通に居酒屋行きましたけど。なんかちょっとお客さんと一緒にだったんで、ねってところで、なんかちょっとオシャンティーな感じでしたね。でもそこ会費安かったですね。会費3000円ぐらいでしたね。なんかポイントカード作られましたけどね。なんかね、なんかそれつけるとなんか飲み放題1時間500円になるみたいな感じで。なったんで。まあ、じゃあポイントカードただならまあ、いっかと思いながら作りましたけどね。安かったですね、あそこはね。まあ、それだけっていうね。もう別に大した思い出はないっていう。もう普通の飲み会でしたね。その後、まあ、別のところで行って、だこれが先週行ったなんかね、なんか、4600円みたいな、会費4600円の。まあ、こっちはね、普通の居酒屋さんでしたけどね。これはね、なんか別に僕の歓送迎会とかっていうあれじゃなくて、まあなんか決起集会、どっちかというと決起集会みたいな感じでしたけどね。まあでも美味しかったよ。もつ鍋のお店でしたね。もつ鍋と、みたいな感じで、なんかもう飲み会トークしてもしょうがないんですけど、別にね。なんか飲み会ありましたけどね。まあなんかそういう飲み会の話で言うとさ、なんかそのお店で出しているビールってあるじゃない？なんかまあこれほんと好みだと思うんですけども、なんかその辺こだわる人はほんとこだわるじゃないですか。いやーなんか、俺はもう、札幌ビールじゃないとダメだとかっていう人もいれば。いや、俺はもう、朝日スーパードライじゃないとダメですみたいな人も、まあ、いるじゃない？たまにキリンビールみたいな人もいますけど。なんか、皆さんそういうこだわりってありますね。もう居酒屋さんでさ、その何のビール出してるかってさ、まあ一回行ったことある店とかだったらわかんないけど、なんか初めて行くお店だったらわかんなくない？なんか、まあ食べログとかに書いてればね、あれですけども、単純になんかビール飲み放題とか書いてて、じゃあそのビールって何のビールよみたいなのとって、なんかわかんないよね。店の名前とかで検索して出てくるのかな？なんかわかんないけど。で、僕がね、いや、これたまたま、ほんとたまたまだと思うんですけども、なんかこっちに来てからの飲み会、でね、行くビールが100発100中朝日スーパードライなんですよね。出張中に連れて行ってもらったお店もうほぼほぼ朝日スーパードライなんですよ。別にもうこれ言いたいだけだとかって思ってるリスナーいるかもしれないけど、別にそういうわけじゃない、そういうわけじゃないですよ。ほぼ朝日なんですよね。朝日さん。で、僕ね、個人的には一番飲みやすいビールは、まあ、そんな飲まないし、もう、家ではもう絶対アルコール飲まないし、もう、ほんと飲み会ぐらいですよ。僕がビールを飲むっていうのは。ぐらいですけども、僕が飲むビールはね、僕がね、まあまあ好きかなっていうのはやっぱり札幌ビール。まあ札幌だけにみたいな。うまくもない、ね。札幌ビール。とりわけ僕が一番うまいと思ってるのは札幌クラシック。でもさ、札幌クラシックってさ、売ってないんだよね、こっち。もう最近本当に北海道恋しくなってきて。若さん、ホームシック始まったんじゃないのみたいな感じですけども。いや、ホームシックって言うかね、別に北海道に帰りたいわけじゃなくてね、北海道のご飯が食べたい。ご飯っていうかね、北海道の食べ物がね、食べたいなと思って、別に北海道に帰れなくてもいいんですけども。なんかね、その札幌クラシックしかりですよ。 僕が一番もうショックなのは焼きそば弁当が食べられないっていうのはもうすっごいショックで、もうね、まあ焼き弁もそうだけど、赤いキツネと緑のタヌキあるじゃないですか、うどんとおそば。あれさ、いや知ってたんだけど、関東と関西では味が違うっていうのは、それはまあ僕の知識の中でもあって、それはカラーディーズ、まあそれこそ最初にね、話しました。カラーディーズハイスクールの時の見学旅行だっけ？修学旅行ね。行った時に、買ってきたんですよ。関西のカップ麺を。で、それ多分この番組でやりましたよ。なんかそれすごい記憶にあるな。なんか、北海道で買った、その緑のタヌキと関西で、まあ、京都で買った緑のタヌキをじゃ食べ比べしましょうみたいなので、なんかやっぱり関西味薄いっすねみたいなの、なんかね、俺からですやったような気がする。なんか、うん、味違うんですね、やっぱね。で、まあ関西と、まあ、北海道で味違うっていうのは、まあまあ、それ東日本と西日本で味違うんでしょうねとかって思ってたんですけども、いやいや、実は関東と北海道でも味が違うんだよね、実は。そう。なんか、お出汁が違うんじゃなかったっけな、確か。そう。でね、なんかね、いや、まあ、こっち来てから、じゃあ、ちょっとコンビニで買うか、つって、緑のたぬき買って、普通に家で食った時に、なんか味が違うんだよね。なんか、それ出張中の時もなんか思ってたんだけど、なんか味、普段食べてるやつなんかちょっと違うな、とかって思って。って思ったら、違うんです。でやっぱり味が、そうだから北海道の緑のたぬき食べたいですみたいな、なんか関東ですね、なんかね、いや食べ慣れてないだけっていうのもあるんだと思うんですけれども、なんかね味が違うんですよ。いやーだからなんかで、なんか調べたら、その北海道でその味が違うっていうのは、なんか2009年ぐらいから、2009年だから、そっか、ちょうどだからカラーデイズの、だからそうか、あれじゃあその関西見学旅行の時にやった検証をしてた時には、あれあの時は関東と関西しかなかったのかな、ねえ。いやーだからそのほっだどん兵衛もそうらしいですよ。だからどん兵衛も北海道と関東と関西。あ、そうなんだ。東洋水産出して、さっきから出してる緑のたぬきは、4種類味があるんですって。東日本向けと、西日本向けと、あと、関西向けっていうのがあるんだね。関西向けっていうのと、あと北海道。北海道向け、書いてますね。なんか、高級昆布が、醸し出す上品で豊かな旨味、京料理などで多用される北海道産の利尻昆布を贅沢に使用、豊かな旨味の中にほんのりとした甘さもあります。なるほどなるほど。で関西向け、関西向けは、ウルメイワシが軸の優しい味わいということですね。近畿エリアで展開、つゆには関西の、うどんやおだし、おでんのだしによく使われる、ウルメイワシがたっぷりと入っていますみたいな。なるほどね。西日本向け、昆布や、甘口醤油でうまみの明瞭な味にということで、昆布をベースに、かつお節、煮干し、などを合わせて、甘口醤油で仕上げています。うまみが全面に出た味わいが特徴です。で、まあ、ここ東日本、吟味し尽くされたしっかりめのつゆ、良質なかつお節のみを仕入れ、昆布の出汁とブレンドがキレと旨味のある醤油で仕上げるしっかりめの味わいです。いや、やっぱりね、出汁に真面目まるちゃんの緑のさんって、やっぱりね、僕北海道のやつが好きだな。高級昆布が醸し出す上品で豊かな旨味、もうだからもう緑のたぬきと焼きそば弁当はもうアマゾンで箱買いしよっかな、北海道のやつを、とかって、ね、 思ってます。もう本当ね、なんかだんもう日を追うごとにだんだんね、北海道の食べ物なんかね恋しくなってきてますけどね。いやーねー、まあなんて思いましたけどね。まあいいや。でまあそんな感じで食べ物恋しくなってきてますけども、まあね、最近本当はあのゴスタの近所をちょっとプラプラしていてですね、近くにね、結構割と有名な商店街があるんですよ。まあ、ちょっとその名前出しちゃうとね、ちょっと僕の所在位置がバレちゃうんで。ちょっと今の段階ではちょっと名前伏せておこうと思うんですけど、まあまあ有名、まあまあ有名な、商店街があって、ほんともう昔からの老舗みたいな感じで。まあよくテレビとかでも出てますね。うん。うん、出てます。ただね、やっぱり最寄りの駅っていうか鉄道の路線から結構離れた場所にあるんで、いやどうなんだろうな人入りとかと思ってたんですけど、僕も行った何回か1回2回ぐらい行ったんですけども、人すごいよね、うんってちょっとびっくりしました。で僕もね、まあ、結構某有名なグルメ番組とかでも何回か出てるのを見たことがあったんで、あここなんだとか思いながらね、自分家の近くじゃんとか思いながら、ね、何回か行きましたけども、やっぱよくね、地元の人が行きますとかってね、特集されてるのを見てて、へえーとか思って、まあその地元の人になっちゃったっていうね感じでしたけども、結構ね、その揚げ物、メンチカツとか焼き鳥とかおでんとか、まあ、僕もいろいろ買ってね、家で持ち帰って食べてますけど、美味しいね。なんか本当ね、なんか昔ながらの商店街って感じで、ああいうところやっぱり北海道はないもんね、うん、やっぱりそのまあ当然気候とかその文化とかもあるんでしょうけど、北海道だって生まれてまで150年しか経ってないからね、北海道っていう名前が150年しか経ってないですから、あんまね、そういう文化はやっぱり北海道まだまだ歴史が浅いんでね、あんまりないんですよ。本当ね、開発された土地だから、そこはだ、そういう意味でね、過ごしやすいっていうのも北海道はあるはあるんですけれども、でもやっぱりね、そういうなんか歴史というか、やっぱり江戸の文化というか、本当に長い歴史積み重ねてできたっていうのは、まあ、その商店街もそうですし、ね、いろんな神社とかお寺とかもそうですし、やっぱりそういう文化はやっぱりこっちの方が、うん、あるのかなっていうのは、まあ、ちょっとそういうの感じながらね、東京ライフ僕も過ごしますけれども、うん、みたいな感じで、ちょっと食べ物の話から脱線しましたけどもね、うん。だ僕はそういうので、こう、なんとかこう、北海道らしさをちょっと紛らわさせようとしてますけどね。やっぱりでも時折食べたくなるのね、北海道の食べ物。スープカレーとか恋しくなってくるんだよ、きっとそのうち。ね。そうじゃ、それ食べるためだけで北海道に行ったりとかするかもしんないからね。いやいや、怖いね。怖い怖い怖い怖い。北海道ブランド怖いです。まあ、ということでね。まあ、そんな感じでしたけども。まあ、今、スープカレーというワードが出てきましたけども。まあ、500回ね、カラーデイズポッドキャストを迎えたということもあってですね、久々にゲストトークの回、この番組でお送りしようかなというふうに思ってます。ということで、次回から何回かにわたってですね、この僕、若が、東京に来る前に、札幌で、2月ぐらいですかね、ちょっと、まあ、この番組にも話したかもしれませんけど、テクノ先生、大先生、とね、まあ、北海道で最後の、まあ、ちょっとオフでね、ちょっとお会いした時の回、実は収録してたっていう話は前もちょっとしたと思うんですけども、まあ、ちょっとそろそろね、公開しようかなということで、まあ、番組もね、500回、エピソード500を突破したということで、まあ、ちょっと、それに乗じて、ちょっと何回かにわたって、次回からお送りしようというふうに思いますので、次回から、ケクノ先生と和歌の、久しぶりのトーク、お聞きいただければなというふうに思います。今、絶賛編集中です。はい、ということで。まあ、ちょっと何回かにわたってやるんで、ちょっと何回になるか分かんないんですけれども、多分5月それで終わるんじゃないか、この番組、みたいな感じですね。はい。ということで、次回から、対談をお送りします。お楽しみにということで、ここまでのお相手、カラデーズ、ポッドキャストパーソナリティ、若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。